アメン。主の御言葉を共に足元に抜かずいて受け取っていきたいと思います。この御言葉を取り継がせていただく特権、心から感謝していますが、主はヤハウェニッシ、アドナイニッシと新改訳聖書では出てきますけれども、この御言葉から共に主の御言葉を受け取っています。イスラエルの旅は出エジプトしまして、旅を火の柱、雲の柱で旅をしています。敵はアマレクと遭遇しました。そしてイスラエルは戦いました。イスラエルにとっては初めての戦い。民としてですよ。400年間エジプトにいて戦いなかったんですから、初めての戦い。その初めての戦いのところで神様は大切な原則を教えてくださいました。先週、みんなのあっていう感じが、映そうとしてた方のあっていう、いいです。バッチリです。先週は、ヤホエニッシ、我が旗、救いの力となる主と言って確認しました。主は私たちの基準、ね、ニッシというヘブル語、聖書の言葉ですが、ニッシというヘブル語は基準という意味でしたね。主が基準となってくださいます。アメン。私たちなんか他のことを基準にして生きてると、その基準はあっという間にブレます。諸先輩方、いろいろな、ね、知恵と言われる人たちの教えでも変わっていきます。科学、大切な私たちにとって大切なことです。科学を否定するのではありません。でも、科学の粋を集めたものも10年したら変わっていくんです。教科書も変わっていきます。進化論。私たちはこれしか教えられないで育ちますが、進化論は仮説です。誰かの推測です。言うなれば進化論教の信仰を信じている方々みたいなもんです。そんなものが変わらないはずがありません。でも、私たちの主の御言葉は2000年、4000年、全く一時も変わることがない主の御言葉であることを感謝いたします。そして主は十字架に挙げられて救いの印となってくださった西という言葉には、印、サインという意味があります。そして第3番目、主は私たちの力となってくださる。ほという言葉でしたが、主ご自身の方で私たちの力となる。私たちが頑張って張り続ける力ではなくて、主の方で私があなたの基準となるよ、私があなたの救いとなるよ、私があなたの力となるよと言ってくださる主であることを先週受け取りました。私の恵みはあなたに十分だ、私の力はあなたの弱さのうちに完全に現れると言ってくださる、本当に恵み深い力強い主に感謝します。今日は第2番目ナンバー2、どうぞ。主の覆いと愛を広げる手というサブタイトルでお分かちしたいと思います。主は我が旗というこのヤハウェニシという言葉に続いてモーセが宣言しています。主の御座の上の手のことだ。これは主の御座の上の手のことだ。主は世々にわたってアマレクと戦う、そのように宣言しているところから、そしてモーセ自身が持っていた杖が意味するところから、このアドナイニッシ、ヤハウェニッシ、本当に主は旗であるとはどのような意味であるのかを共に受け取っていきたいと願います。出エジプト記の17章、先週もお読みしましたが、もう一度8節から16節までをご一緒に朗読してまいりましょう。出エジプト記17章の8節から16節まで。では、3、はい。さて、アマレクが来て、レフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日、私は神の杖を手に持って、丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、 モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニッシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。アーメン。今日ここから3つ、主が私たちの大い愛となってくださるのだ、そして私たちの手はそのために用いられていくのだということを受け取っていきたいと思います。第1番目です。それは主の御座の上の手と言われたこの御座という言葉、どのような意味を持つのかということです。主の御座に覆われて私たちは一つであるということが第1番目です。この御座という言葉は、オン・ザと漢字で書きますが、当然ながら王様の座られる、至高の権威者の座られる座のことですから、王座、権威のことを表しています。神様は、このイスラエルの神、私たちの信じる神は、すべての権威を持っておられ、その権威の象徴である座に座しておられる、これが御座という言葉の意味ですね。そしてこの権威はどんな権威なのかということが、この聖書の書かれたヘブル語の言語の元の意味の中に隠されています。まあ、それが、恐れさせるとか、力、ぶん殴るとか、ね、そういうような元の言葉だったら恐ろしいなと思ったんですが、この権威、御座という言葉の大元の言葉は、このタイトルに書かれている通り、覆う、覆ってカバーするという言葉が、この御座という言葉のもともとの意味なのです。主の権威とは、覆ってくださる、私たちをカバーし包んでくださる権威であることを感謝します。なんと優しい権威のあるお方でしょうか。私たちは権威と聞くと、主権と聞くと、本当に、ね、私自身がそうなんですが、恐怖を感じる。この国が特にそういう政治形態でないからかもしれませんが、主権って大丈夫だろうか、従わせるって大丈夫だろうか、そのように感じてしまうものです。しかし神様の権威は、覆ってカバーする、包んで守ってくださる力なのだと聖書の言葉が教えてくださっていることを本当に感謝いたします。申命記25章17節から19節まで続いてご一緒に朗読いたしましょう。ここも今の、モーセのアマレクとの戦いを改めて記述しているところですが、このように書かれています。17節から19節まで。3、はい。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときに、あなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。アーメン。主は宣言されました。私はアマレクを絶対に許さない。私はアマレクと戦ってついに完全に滅ぼすというふうに言われました。なぜならこのアマレクは神を敬わない。神などどうでもいい。神などなくても私は生きていける。お金と物さえあれば私は生きていける。今の必要さえ満たされば私は生きていける。そのように神を後回しにするスピリットだからです。でもそれだけではなくて、このアマレクというのは エサウがヤコブを憎んだように、アマレクのおじいちゃんであるエサウがヤコブを憎みました。妬みましたね。自分は権威を売り渡してしまったにもかかわらず、後回しにしたにもかかわらず、後からヤコブめ、ヤコブめと後ろから付け狙うようなスピリット。それがアマレクのスピリットでもあるのです。人を妬むスピリットです。その人を妬むスピリットを神様はお許しにならないのです。今読みましたように、18節、神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時に、後ろの落後者を、後ろの弱い者たちを切り倒していく。憎いのだから、妬んでいるから、人々に対して何をしても構わない。そのようなスピリットを神様は絶対にお許しにならないということです。ですからこの権威を持って弱い者たちをも、今弱さにあるという者たちをも、今疲れているという者たちをも、主はこの権威の中に覆って私は必ず守ると言ってくださる。このような主であることを心から感謝いたします。主は、この旗はイエス様の十字架そのもののことであると先週確認しました。私たちの上にこれ掲げられている十字架、これこそが主は我が旗ということのそのものですが、このお方を信じるとき、信頼してこのお方を見上げるときに私たちは救われます。もう弱って罪を犯してしまって失敗して蛇に噛まれて聖堂の蛇、先週お話ししましたね、聖堂の蛇で噛まれたらもう毒蛇に噛まれたら、燃える蛇に噛まれたらもう毒で死して死にゆく運命、罪を犯したので、もう私たちは必ず永遠の死に入っていくしかない、そのようなものであっても、この聖堂の蛇、呪われたイエス様を見上げるとき、十字架を見上げるときに覆われて救い、命が回復する、これが私たちの覆ってくださる主の御業であることを改めて感謝いたします。モーセが祈った時にアロンとフルが横に立って祈ったと今17章で見ました。先週から見ているこのアドナイ西の旗はですね、なんと取り外しができまして、なんとじゃじゃん、杖、ドラえもんじゃないですけどね、まあ、杖はやはりこのぐらいの長さはあったんですよね。そう考えた時にモーセが、そして杖、木ですからもっと太かったと、枝で、後で言いますが、枝なのでもう少し太かったと思います。これは残念ながら竹なんですが、もっと太かったと思います。それを持ち上げた時にモーセがやっぱりこうやって持ったかな、あるいはこうやって持ったかなと思うと、やっぱりちょっと違うかなと思います。神の杖の上げた時、こう。という持ち方だったではないかとやはり推測できます。そうしたときにモーセの横に立ったアロンとフルがその手を支えたという構図も本当に一つになっている。ここで一つになっているその絵を見ることができると思います。これがモーセが杖を上げたときに主の権威が覆いとなっているということの絵だと思うのです。このモーセとアロンとフルが一緒に立ちました。兄弟、家族が一緒に祈りました。本当に兄弟、家族が一緒に祈ること、本当に力強いことだと信じます。特に家長、この真ん中に立って祈るべき家長が祝福されますようにと心から祈ります。イエス、男性でお父さんでなかったとしても、家族の中で一人だけイエス様を信じておられる方、それが家長だと思います。手も手で言われている、御言葉で言われている通りに、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。と言われています。それを通して、その権威でその家が覆われるからです。守られるからです。カバーされるからです。手を挙げて祈ることによって、その群れが覆われることを、御言葉が言っている通りであると心から信じます。ですが、今日特に確認したいのは、もう一つ確認したいのは、これヨシュアに読んで聞かせよと主が言われた心です。ヨシュアが、これを聞かされなければどう思ったかなと、これは私のあくまでの推測ですが、ヨシュアは丘の下で戦ってましたね。そして実際に敵と戦ってたわけですね。剣持って、剣だったでしょうか、他の武器だったでしょうか、書いていませんけど。で、押し負けそうになったんですよね。アマレクが優勢になった。でも、やったら頑張って勝てたよ、モーセさん。 俺やったよ、俺やったよ、褒めてってヨシュアさんだったら言ったんじゃないかなって思うんです。まあ私かもしれないですけど、でも神様はモーセに最初にこれを読んで聞かせよと言われたので、モーセはすぐに従ったと思うので、ヨシュアが戦いを終えて上がってきたなりに、もう見るなりすぐ言ったでしょう、ヨシュアお前じゃない、神が勝ったのだって。ヨシュアがそんなことを言う間も与えずに、神の権威が、神の守りがあなたを覆っていた、神の覆いが、カバーがあなたを覆っていたので、あなたはその戦いに勝利したのだというふうに言われたのでしょう。モーセは丘の上で、ヨシュアは丘の下で、それぞれの戦いを一つの覆いの中で戦っていたのであります。ここに一つという言葉があります。一つとされるということがあります。私たちはともすると同じ行動をすることでの一つを求めがちかもしれません。人は見えるところでしか判断できませんので、一つになると言ったら同じ行動、同じところにいる、あるいは、同じパターンで生きている、そのような同じ選択をしている、そのようなことで一つになることを求めてしまうでしょう。しかしそのような人間の計りによる一つと聖書が言っているわけではない、して分かっていらっしゃると思いますけれども、改めて確認いたしましょう。ヨシュアは丘の下で、モーセは丘の上で、それぞれの戦いを戦っていました。やってることも違いました。でも一つの覆いの中で、一つの御座の権威の中で、一つの戦いをしていたのであります。ヨハネの17章21節から23節まで、イエス様の私たちに対する切なる祈りをご一緒に受け取り朗読していきましょう。ヨハネ17章21節から23節まで、3、はい。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。アーメン。イエス様は私たちが全うされて一つとなるようにと祈ってくださいました。私たちの一つとは何の一つでしょう。行動や選択はそれぞれ別々になるかもしれませんが、私たちはこの主の権威、イエス・キリストという権威を掲げ、この一つの基準のもとに私たちは生きている。つまりイエス・キリストこそ主であるという告白、これ一つをもって私たちは主の御座に覆われていることを確認する。これ以外に私たちを一つとするものはありません。アメン。様々なバラバラな、本当にいろいろなことに分かれていく時代になるかもしれません。でも私たちはこの一つをもって一つとされていることを改めて確認しましょう。アメン。続いて第2番目です。主の御座の上の手という部分、少し分かりにくいと思いまして、自分自身も受け取るためにいくつかの聖書の訳を見ました。そしてこの上の御座の上のという言葉は、何々のためにという言葉で、聖書の言語でも訳すことができます。そしてこの文脈からもその何々のためにと訳すと本当に分かりやすいと思いました。主の権威のための手、主の権威を持ち運ぶ手、モーセはアドナイニシ、主の権威を持ち運ぶ手、主の御座を持ち運ぶ手だというふうに言ったのであります。モーセが手を挙げているときは、主の権威を挙げているときはイスラエルが優勢になり、主の権威を下げるときはアマレクが優勢になった。それを目の当たりにしたモーセは、主こそ我が旗、私の手は主の権威を持ち運ぶ手であったというふうに宣言したのです。権威、それは英語ではオーソリティというふうに言われます。 何かある枠組みの中で一定の力を持って決められたルールの中で働く力です。手、それは実際に働く力、英語ではストレングスだと思います。私たちに与えられているのは手です。ストレングスの方の力です。そしてその力を何のためにどのように使うかを主は期待して見ておられます。主の権威はそれを行使する使う人がいて初めてその効果をもたらします。権威そのものもそうだと思います。例えば、裁判官ですかね、裁判長ですかね、その例えで見てみましても、ものこれこれを審判して最終的に結果結論を決める権威が裁判官にある、裁判長にあると決めた、その権威が裁判長にあるとしても、裁判長になる人がいなかったらその決めるシステムというか、それ自体は何の意味もないように、権威とそれに働く力というのは一体になって働くものです。神様も同じように決めました。私が権威だ、あなた方が力だ。創世の初めに人をこの世を支配し治めるものにすると神様がそのようにルールを決められたから、主の方でそれを定められたからです。私たちがそうね、すごいというんじゃなくて、主の方でそう定められたからです。恐れ多くも私たちは神の協力者であり畑だというふうに御言葉が宣言している通りです。実際にモーセが持っていたこの杖も、もちろん御座と同じように権威という言葉の意味があります。でもこれを握っているのはモーセの手ですね。出エジプト記の4章2節から見ます。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。そして6節にも同じように、手を懐に入れよ、今度は杖の話ではなく手を懐に入れよ、そしてそれはタラートに侵されて雪のように白くなり、もう一度懐に入れると肉のように戻る。杖に対して神の権威を力を表したとき、手に対しても同じように神の力を表しています。出エジプト記の14章の16節と21節ご一緒に朗読してまいりましょう。はい、前に出ましたので一緒に読みましょう。3、はい、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。アメン。21節、その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。アメン。ここでも杖を上げて手を伸ばせっていうふうにやってるんだなっていう絵をやってみて、昔モーセっていう大スペクタクル映画をちょっとだけ見たことがありまして、確かにそうやっていたなと思い出しました。21節ではモーセは手を伸ばした、そして海が分かれたとありますが、この時にモーセが杖を上げるのを忘れたと思う人いますか？あるいは、あ、やべえ、杖をどっかに置いてきちゃったって。やべえ。ないですね。モーセに限ってないですね。手を伸ばしたということは、杖を上げたということと同義で、同じ意味で語られているのです。この神の杖とそれを握る手とはいつもセットで出てくるということがわかります。つまり手を上げるということは、主の権威の表れである神の杖を上げるということです。それが、このモーセが手を挙げているとき、また下ろしているときの現れになっているのです。同時に、それを挙げるということ、モーセがそのようにしますというふうに言ったということは、私には救う力はありません。主の権威を持ち運ぶ手である以上には、私の手にはその力はないのです。私たちには、このアマレク戦って勝つ力はない。私たちが勝利する力はない。ということを悟っています。知っています。 という最も謙遜な、神の前に謙遜な姿勢の表れが、この手を挙げるという姿勢であることは間違いありません。モーセが、ヨシュア、ちょっと待て、俺が知恵を与えて戦略を練って戦略本部についておいてやろうとか、俺が加勢すればちょっと年は取ってるけどもう少し力になるかもしれないとか、そのように言ったとは一切書いていません。本当にそのまま、神様あなたの前に挙げることでしか私たちに勝利はないということを認める姿勢です。どうして、ここでね、一つ質問ですよ。どうしてモーセは4章の、出エジプト記の4章で最初に読みましたが、あなたの手の中にあるそれは何かって聞かれたら、杖ですって言いましたね。なんでモーセさん杖持ってるんでしょうか。羊飼いだから。素晴らしい正解です、ありがとうございます。でもちょっと考えてみてください、ね、モーセといえば杖、当たり前だと聖書を たくさん読んでる方は思うかもしれません。でもモーセは本当は金の尺かなんか持ってた方が良かったんじゃないんですか。宮殿で育ったんじゃないんですか。なんで杖にな、羊飼いの杖になってしまったんでしょうか。それは彼の人生の失敗そのものの象徴です。金の尺を捨ててイスラエルを救えると自分の力で立った。そしたらイスラエルからも認められず、エジプトからも狙われ、彼は逃げて去って、人生失敗して荒野に追いやられて羊を飼う、その仕事をさせてもらう以外には生きる術がない。そこに追いやられたから、この杖を彼は持っていた。自分でできると思ったけれどもできなかった、その失敗、人生の象徴が杖でもあるのです。でもそれを指して主が言ってくださったんです。あなたの手の中にあるそれは何か。私はそれを使って私の権威を上げる。私はそれを使って私の栄光を表す。だからそれを手に取って歩みなさい。私たちの、まあ、私自身も自分の人生を通してそうですが、本当に自分でできると思ってやった結果、一人で部屋で、私は無価値だった、無力だった、自分の選択には何の意味もなかった、主よもう私の人生は終わった、そのように告白しなければいけない、そのようなところを通らされ、もう10年以上本当に過ぎながら、そして主がもう一度立ち上がりなさいと言ってくださったことを心から感謝しています。皆さんもそのようなところを通られているのではないかと思います。でも主はそれを指して、あなたの手の中にあるそれは何か。あなたの手は、あなたの人生は私の権威を持ち運ぶための手だ。あなたの人生は私の権威を持ち運ぶための人生だと言ってくださる主に本当に心から感謝します。フィリピの1章20節21節を一緒に朗読いたしましょう。はい、それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。アーメン。私たちにとっては良いことも悪いことも、すべてが主の栄光を持ち運ぶための手、人生とされていることを改めて確認し感謝いたします。第3番目に行く前に、いや、いいです、出してもいいんです、すいません。もう一つ質問です。杖は何の素材でできているでしょうか。ブブー、ありがとうございます。答えてくださる多くの日本人はここで声を上げないっていうのが日本人のいいところです。ステンレスなわけないです。青銅のはずもありません。杖は木でできています。杖というヘブル語は枝という言葉をそのまま持っています。ですのでモーセは、まあこれはね、竹なんですけど木だと思ってください。木、それを特にその幹の部分を削って加工してきれいに使って杖にするとかありませんから、枝を彼はその手に持っていたのです。旧約聖書の中でイエス様のこの十字架の姿を探すとき、どこにイエス様隠れているかなということを探すとき、何か物がバッテンになって十字架の形になっているというところを探すというよりも、木そのものを である木、そこが木であるということ、それをもってイエス様の十字架を表していることがたくさんあります。イサクは薪を背負いましたね。木を背負ったイエス様、十字架を背負ったイエス様を表しています。木、水の中に投げ込んだら、一本の木を水の中に投げ込んだら水が清くなって清められました。私の水を飲む者は誰でも生きるのですと言われたイエス様。そのように木そのものがイエス様の十字架を表します。ですからモーセがここで杖を挙げた、木を挙げたということ自体が本当にイエス様の十字架を掲げられている、掲げているんだということ、ここにイエス様の救いを掲げているんだということそのものが示されています。ですが、第3番目、この杖、木、枝という言葉の元の意味、それはこの第3番目に書かれていますように、張り伸ばすという意味を持っている言葉です。木はね、どのようにしてその範囲を広げていくかというと、にゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんと、こう枝がビューンと張り伸ばすことによって、まあね、張り伸ばされていくのは枝ですよね。幹で張り伸ばすんじゃないですね。枝で張り伸ばすんです。ですから、枝という言葉そのものの元の動詞が張り伸ばすということの意味を持っているんです。つまり、杖を掲げたということは、主がそれを、その領域を張り伸ばされていくということを表しているのです。イザヤ書の54章、2節と3節。主がこの時期に、語りかけてくださっている御言葉だったんですが、まあ、本当に、この杖という言葉の元の意味からそこに本当につなげてくださったことを私自身も感謝しています。ここにある2節にある張り伸ばす、張り伸ばしという言葉がこの杖という言葉の元の意味、ヘブル語でそのまま出ています。2節3節ご一緒に朗読しましょう。はい。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。アーメン。モーセにとって杖は失敗の象徴でしたが、それを羊飼いの杖として、神の杖として作り変えてくださることによって、詩編23編にあるように、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。それを、もう私の慰め、主は私を慰めてくださるもの、力づけてくださるものとして、彼は、モーセはその手に取ることができました。私たちも同じだと思います。そして、まあ、こんなに素晴らしい慰めをいただいた私たちは、それを高く掲げて張り伸ばしていきたいと願うのです。もう一度旗に復帰することができればと願っています。よかった。画家の2章の4節ご一緒に朗読したいと思います。3、はい。あの方は私を主筵の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。もう一度。あの方は私を主筵の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。アーメン。この旗と聞くときに、本当に主、この御言葉を思わされました。主の旗は愛ですね。本当にそこに広がっている印は愛です。こんなに素晴らしい福音をいただいた私たちは、それを掲げて張り伸ばしていくのです。大きく張り伸ばしていくのです。どこまでもどこまでも伸びていけと、この福音を張り伸ばしていく、それが、杖を掲げる丘の上で伸ばされたモーセの手の、モーセがその手を伸ばして杖を掲げたということの意味であります。私たちはこの慰めを受けました。でもこの同時に挙げられたのは、そこに加わるべきというか、そこで救われるべき弱い者たちが、私たちの 国の民がイエス様を知らずに死んでいく、本当に人生何のために生きてるんですか、何のために生まれたんですか、最終的なゴールはどこにあるんですか、何のために働くんですか、何のために家庭築くんですか、全てに答えのない人たちに対してイエス・キリストの愛が答えだよと私たちは示していくために、この福音を張り伸ばしていく、それがこの今日の私たち最後に受け取りたい本当にポイントです。本当に主の福音の旗よ、もう張り伸ばされよ、張り伸ばされよ、張り伸ばされよ、もうそれを本当に思います。そしてそれはもう愛の旗ですね、愛の旗が翻ってはためいていく。ここに覆われない人なんか誰もいないんです。清くなきゃ教会に行けないと私たちの周りの人たちはみんな思ってます。敷居が高い、違いますね。私たち自身が知っています。でもそれを来ていいんだよ、ここに来れば救われるんだよと言えるのは私たち皆さんお一人お一人です。それを掲げなければ誰も見ることはできない。神は愛であるということの本当の意味は誰なの、どういう意味なのかを誰も知ることができない社会の中に私たちは置かれ使わされています。主の旗を本当にはためかせて、この愛のもとに皆さん来てください。ここに来れば覆われない人は誰もいませんから、自分で死ぬ必要なんかありませんから、もう一度絶対にやり直せますからと、私たちはこの愛の旗を掲げて広げていこうではありませんか。私たちの日々の生活、同じルーティーンで月曜、火曜、水曜と生きてしまいがちです。でももう一度改めて確認しましょう。私たちは何のために出て行っているんでしょう。何のために使わされているんでしょう。それはこの旗がキリストの愛の旗のもとに私も覆われていますよ。そしてこの覆いを広げて張り伸ばしてあなたを覆うために私はここに来ているんですと、今日ご一緒に最後祈ろうではありませんか。なぜなら私たちの周りの人はこの愛を知らないからです。人の愛の限界で失望しているからです。自分が聞いたその範囲の愛に失望して、であればもう無理だ、これを受け入れられる人はいない、そのように自分で判断しているからです。しかしこのキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを私たちが本当にさらに理解して、エペソの3章の御言葉をご一緒に読みたいと思います。ご一緒に読みながら、でもそれは私たちが理解するようにという祈りだけではなくて、私たちの周りにいらっしゃる方々にも、この主の旗が、旗印は愛なんだ、愛なんだ、愛なんだ、その広さ、長さ、高さ、深さをあなた方は知らないんだから、それを知ってください。この愛に覆われたらあなたは絶対にこのイエス・キリストに属婚になっちゃいますからと、本当にこの旗を、この祈りをご一緒に御言葉朗読して祈っていきたいと思うのです。エペソ3章の14節から21節まで最後ご一緒に朗読してまいりましょう。では立ち上がってご一緒に最後朗読しましょうか。ね、ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力により、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまで ありますように。アーメン。ご一緒に御言葉に応答して自分の言葉でお祈りを捧げてまいりましょう。